それでは今日は詩編の46編からです。で50編までを見ていきたいと思いますが、今日の詩編の箇所のキーワードは神の都ですね。神の都です。アウグスチヌスかな、シティオブガードっていうね、有名な、あれ日本語でなんていうのかな、訳されてますよね、有名ですよね、そのローマですね、当時はこのアウグスチヌスがいたこのローマと、そして神の国とのこの明確な違いをですね、この比較対象している書物だったと思いますけれども、今からのこの詩編の学びもですね、その中に入っていきます。すごく個人的には、ワクワクするところなんですね。でもそれをどこまでお伝えできるかということが、ちょっと今、祈りながらですね、準備しているんですけれども、この私たちが生きているこの世界とですね、そして神様が王として君臨してくださる、この治めてくださるこの神の国との違いですね。でその中心がこの都な、もちろん都は中心ですね。そこに神がおられるという幻をこれから見ていくことになります。具体的に実際に週末において起こることでもあるし、また私たちがこの地上に立たされている間もこのことを霊的にですね、特に教会を通してクリスチャンたちを通してこの見えるこの生活を通して見せていくという、その大きな、このチャレンジもあるわけなんですよ。そして歴史的な背景もあります。でこれから読んでいく歴史的な背景は午前中もお話ししたんですが、これを本当に知らない方はですね、ぜひですね後で、読んでいただければと思いますけれども、ヒゼキヤ王という、本当にこの宗教改革を行った王がユダの国から出てきました。紀元前の700年ぐらいです。で世界史とか学校で勉強された人は分かるかと思いますけれども、あともちろん聖書を学んでいる方は分かるかと思いますけれども、アッシリア帝国というものが出てきたんですね。で当時は当然ながらこの国同士の戦いがあって、そしてイスラエルがこの周りのこのモアブとかアモンとかエドムとかですね、このシリアとかその周りの国と小競り合いの戦いをして、ソロモンの時に大きくなり、そして平定していたんですけども、その後で少しずつこの反発が反逆が起こってきてですね、そして小競り合いの戦いをしてたんですけども、そのアッシリアという国はもうみんなが青ざめるような恐ろしいテロリストの国だったわけですね。テロリストという言葉を使って、いいでしょうね。恐ろしい国なわけです。で前はどうやって説明したかっていうのがね、もうちょっと思い出せないんですけども、アッシリアの国をですね、こうみんながこう、あ、そうだ、思い出した。小学生同士でこう喧嘩した喧嘩大将がいるとするじゃないですか。ね、いるわけ。だけれども、もう高校生のね、このチンピラ軍団がやってきてですね、高校生がやってきて、うわーとかってやってくるような感じですよ。だからみんなが固まるわけですよ。この小学生が固まって、一人の、ものすごい強い相手と戦うわけなんですよね。で、こうやって私説明してたんですよ。ところが、午前中お話したんですけども、まさに同じ場所で、周りのアラブの国が青ざめるイスラム国ができた。同じ場所なんですね。イラクの北部にニネベという首都があったんですけども、そこが今はイラクのモスルというところです。で、そこのモスルは歴史的に1000年以上、アッシリア人クリスチャンといって、そこの地元のクリスチャンのコミュニティ、その共同体がずっと残っていたんですけど、そこにもうゼロになってしまったという、その町がね。ですね。で、この前買っていただいた T シャツの、アラビア語で N を表すアラブ T シャツは、そこに、このクリスチャンの家のところに、イスラムの国の人たちがそこを印をつけて、そこを、結局略奪してもいいという対象としてこう印をつけていくと。そこがアッシリア国だったんです。そして膨張していきました。で、その膨張の仕方というのが、言ったその残虐な方法で、殺していくことによって恐怖を植え付けることによって拡張拡大してたんですね。で、その時にこのヒゼキヤという宗教改革者が現れました。そして、 彼は今まで偶像礼拝をユダの人たちが行っていたのを全部取り除いて、高きところという言葉がありますけれども、そのちょっと高くしているところでこう拝んでたんですよね。それを全部取り除いて主の御に仕えていこうということで、皆が本当に神様に向かっていた時に危機が起こったんです、ね、普通だったらね、こうあれじゃないですか、主に立ち返ったんだったらいいことが起こっていいのにね、もっと悪いことが起こると、ね、けれどもそこでヒゼキヤは踏ん張っていたんですが、やはりそのヒゼキヤも人間でした。南にあるエジプトにやはりこの密使を送ってですね、秘密裏に送ってですね、そして、これで同盟してやっていこうとしたら、それがバレてですね、今度エジプトに頼ってしまったから弱みを逆に見せてしまって、そして、セナケリブというアッシリアの王様が、この南下していくんですね。で、恐ろしいですね。で、それね、国名に残ってる聖書だけじゃないんですね。他にも文献があったり、あとこのなんか碑っていう石碑みたいなのがあってですね、その国名に書かれてます。絵もあります。で、そこでもう本当に残虐な形でどんどんどんどん人を殺していき、ユダの町々を全部攻め取って、残るはエルサレムだけになったんですね。そしてエルサレムというのは山に囲まれてますけれども、その一番その高い山のですね、この上のところから、今のスコパス山というところからですね、そこから見るとね、北東から見るんですけども、もうこのエルサレムの町がこういう感じに見られるんですよ。そこからですね、声を上げてですね、お前たちはなんで主により頼んで、ヒゼキヤの言葉により頼んではいけないと言ってですね、そして私たちはどれだけの神々を打ち倒してきたかって、それぞれの国が持っている神々ですよね、それを打ち倒してきたんだと、エルサレムの神だって同じじゃないかってこう言ったんです。そこで神様がプッツン来たんです。プッツンという言葉いいね。神様が怒られるというのは何かというと、偶像の神とご自分を同じものにしていることです。この栄光の違いはもうひとたまりもありません。出エジプト記の時にもですね、神々と呼ばれているこのカエルであるとかナイル川であるとか、それをね、この災いを下すことによって、私が神なんだよってこと言われた。で、神様はそのご自分が神なんだということを示すために、最後にその一夜にして18万5000人の、アッシリア軍を主の使いによって滅ぼしたという。それによってどうなったかと言いますと、国々が、周りの国々が、ここにイスラエルの神がおられるということで、主に捧げるための贈り物を携えてきたという、こういうストーリー、これが、この神の都に主がおられて、神がおられて、そして国々がそこに仕えてくるんだよというのが、この歴史的な背景で、そしてそれがこのなんですかね、モチーフっていうのは、そのいわゆる、原型となってですね、将来のこの神が行われる働き、キリストが戻ってこられて、キリストがエルサレムに来られて、そしてそこから世界を支配するこのキリストの預言が聖書に書いてあります。さらにこの新天新地で天からのエルサレムがあり、神の都がどのようなものかを見ていくと同時にですね、今度私たちがその都に住んでいくものの生き方っていうのを見たいと思うんですよね。前置きはなくなりましたが、では46編のこのから見ていきます。指揮者のためにコラの子たちによるアラモテに合わせて歌、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいますし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラということですね。今話した通りです。この水が立ち騒ぎというのは、自然現象としてもその通り、そのようにこれからの世の終わりというものは、この 山々が海の真ん中に移っていくこともありますし、天変地異が起こっていくという中にあっても、神が住まわれる都は変わらず、そこには川が流れているという終末の幻も表していますが、と同時にですね、この国々が騒ぐというふうに書いてありますように、ちょうどアッシリアがこのその町を、包囲したようにですね、その世の中が騒いでいる姿を見るんですね。この川というのが軍隊が押し寄せているということを午前中も説明しましたが、そのような形で世の中が不安定になって、恐ろしい世界になっていて、そして人々が神を認めないで、こう立ち騒いで、最後はですね、神とキリストに反抗すると。それがハルマゲドンですけれども、神とキリストの支配から逃れるために彼らは反発するんですね。なんでイスラム国ができたかって、イスラム国の話ばっかりしちゃって申し訳ないんですけども、簡単です。キリストの支配を嫌がってるんですよ。で、明確な形で嫌がってます。はっきりしています。主が近づいてるんです。主が戻ってこられることが近づいているので、その調べれば調べるほどですね、もう如実にですね、このキリストを嫌がってるってことが分かります。事実、クリスチャンたちが大迫害を、この教会史に残るような迫害が起こってるんですね。今までになかった迫害が。で、私はすごく怖いのは、もう一つ怖いのが、それで反応しないクリスチャンがあまりにも多いことです。ラオデキアの教会を思い出します。熱くも冷たくもなく、生ぬるいと。で、このような終わりの日に私たちはいるんですね。しかし、都に私たちが市民として属している都の都民であるとですね。で、このことをここで教えてくれているんです。で、これをもっと、この違う言葉で、使徒ヨハネが手紙の中、第一の手紙の2章の15節から17節でですね、世と世の欲は滅びるけれども、御心を行うものは、神の心を行うものはいつまでも長らえる、こう言ってるんですね。ちょっと読んでみますね。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道地を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行うものはいつまでも長らえます。一切影響を受けることがないんですね。すごいことだと思いません？みんな逃げようとするでしょ、安全なところで。こういう例え話か、実際の話を聞いたことあるんですけども、ある老夫婦からもう引退されてですね、安全なところ、世の中をね、安全じゃなくなったからって、世界の、ね、リサーチでですね、世界中で一番安全なところってどこなのかなと、そこに住み着こうよって言ってですね、そしてですね、アルゼンチンのすぐそばのフォークランドっていうところにですね、住み着いたんですね。で、うなずいてる方はすごいですね。その数年後か分かんないんですけども、フォークランド紛争って言って、イギリスとアルゼンチンのですね、戦いの中に巻き込まれるという、すごい皮肉なんですけれども、どうか天のこの神の都のビジョンを持っていてください、ね、世の中が騒いでいる時に、私たちはびくともしないこの確信が与えられています。でも午前中お話しましたけど、それと気をつけないということではない、気をつけるんですね。気をつける、それは恐れないため、慌てないために気をつけるわけですけれども、そしてですね、ここで先ほどの歴史的な背景に戻りますね。ヒゼキヤ王のお父さんでアハズがいました。で、アハズの時にはユダの国はこの北にあるイスラエル、北イスラエルと、そしてその横にあるシリア、アラムとも言われますけれども、に脅かされました。で、この2つの国がアッシリアと対抗するために同盟を結んだ、いつも喧嘩してる仲なんですけども、同盟していて、で、それで ユダにも加わってもらって、それでアッシリアに対抗しようとしていたんです。それでこの言うことを聞かないから、アハズは言うことを聞かないから、この2つの国が企んでユダを攻めようということだったんですね。ですごく怖くなったんです、アハズが。でもイザヤがやってきて、そんなことはない、彼らは攻めてこないというふうに言ったんです。で、逆にあなたがアッシリアとかに頼るのであればまずいよってこう言ったんです。ところが彼はアッシリアに頼ったんです。アッシリアにお願いして、いわゆるガキ大将じゃなくて、さっきの高校生で使うとね、高校生やってきてってね、で頼んで、この2つの国を滅ぼしてしまったんです。でもアッシリアは今度はそれだけで終わらないで、ユダの国まで来たんですよ。一番のいじめっ子に頼っちゃったっていうことなんですよね。で、このことをですね、イザヤが警告していました。イザヤの8章の5節から8節にこう書いてあります。この民は緩やかに流れるシロア派の水をないがしろにして、レチンとレバネアの子、これレチンとレバネアっていうのがシリアとイスラエルの王様ですね、を喜んでいる。それで見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテスの水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべてのこれは堤防ですね、を包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広げると、広がると。わかりますか、シロアハの水っていうのが、この午前中にお話ししたギホンの泉から出てくるその水ですね。小さな小川のような、ちっちゃな水、今でもほんとちっちゃいな。それをないがしろにしたね、あなたはと。つまりここに私がいるということをないがしろにしたと。ここにある水をないがしろにして、アッシリアに頼んだよと。アッシリアはユーフラテスってわかりますか、このイラクの南部からですね、この北部にこうシリアのところまでこの走ってるこの川ですよね。ちょうど今イスラム国、またイスラム国、ね、イスラム国がその支配している地域ですよ、ね、川に沿ってね。で、そこからの援軍を頼んだわけでしょ。ところがこの水がユーフラテスの川として流れに流れてきて、水かさがどんどんどんどん増してきたと。だからね、インディアナ・ジョーンズかな、映画の中でね、喉渇いた、喉渇いたとかって言ってるのに、そしたらね、上から大洪水、なんか水の、なんか鉄砲水がボーッと来て、みんなが逃げてるっていう、そういう感じですよ。ああ、水が欲しいとかって言った時に、欲しいと言って、アシリアに頼んだら、大量の水が流れてきたと。という内容になるわけなんですね。だから私たちはとかくね、外に求めるんですよ。これが足りない、あれが足りない。でも、イエス・キリストのうちにある小さく見える水が私たちを守ってくださるんだよということですね。では8節を見ましょう。聞いて、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。これは再臨される時です。荒廃をもたらされたとありますけれども、イエス様が世界の軍隊を、その戦争をやめさせるために戻ってこられます。ユーフラテスの川を枯らし、東から王たちがメギドという、丘に、この集結するということが黙示録の16章に書いてます。で、それがハルマゲドンです。ハルというのが丘で、メギドですね、メギドの丘という意味ですけれども、そこは平野ですね、イスラエル平野があります。そこに集結します。そして最終的にはエルサレムに攻めてくるんです。ゼカリア書に書いてあります。このところの予言が、この詩編のここの箇所にも同じことが書いてある。なんで戦うのか、 に人は戦争をするのかということをヤコブが手紙の中で端的に答えています。何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょう。これ4章の1節2節ですね。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。今与えられているものに満足ができず欲しがる、むさぼる、妬む、これが争いの原因である、人殺しの原因である、戦争の原因であると書いてあります。私たちは神がおられることを知ってその方の前でへり下って神に服していく、この方に満たされることによって平和が与えられるけれども、神を認めないと自分を神として戦っていくんですね。ですからハルマゲドンの戦いというのはテレビゲームに出てくるような映像ではないんですよ。そうではなくて私たちの心の中にある一人一人が神に対してどう答えているのか、私が神から離れて自分でやっていくという争いの心なのか、それとも神様あなたが神です、私はあなたに服します、このようにしてへり下っていく道なのか、終わりの日にこれが世界的なレベルで如実に現れるんですね。それがハルマゲドンの戦いです。しかし神がやめよ、私こそ神であることを知れと、そして国々という言葉が出てきますね。でこの国々という言葉はただ国がたくさんあるというふうに捉えないでください。これ国々という言葉が出てくるときは聖書のこの詩編とかですね、特にそうなんですけれども、これはですね、神を知らない人たちということです。そして神の価値を認めない、神がいてもあっそうとですね、そのように偶像を拝んでいる人たち、そのような者たちをもこの神を崇めるように神様がされるわけですね。終わりの日には、最後には。でこの46編が終わって今度の47編が続きになります。この地上に戻って来られたキリストが王としてエルサレムに即位すること、これを祝って喜び踊る、その幻になっています。指揮者のためにコラの子たちの参加、すべての国々の民を手を叩け、喜びの声を上げて神に叫べ、まことに意図高き方、主は恐れられる方、全地の大いなる王、国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる、主は私たちのためにお選びになる、私たちの受け継ぐ地を、私の主の愛するヤコブの誉れを、セラ。今神に対して手を叩いています。喜びの声を上げています。でそれがすべての国々の民と強調していますね。ですから先ほど、あなたは私は国々の間で崇められると、今まで神を認めてなかった国々も今は神を認めるようになって、認めるだけではなくて喜び叫んでいるという、そのような幻なんですね。一昨日ロボ伝道行ったんですけども、ね、やはりもうですね、反発をされた方がいらっしゃってですね、キリスト教は西洋の宗教である、日本は東洋だ、こういうんですね。いやお隣の中国は 10% がクリスチャンなんですけどもとかって言ったら、なんか、まあ、そういうこと言うからダメなんだとか、ね、まあ、ちょっとなんかちょっと話が全然噛み合わなかったんですけども。神を知らなかったですよね。確かに全く私たち日本人が、初めからこの天と地を作られた神を知ることはなかったけれども、今私たちは知っています。キリストにあって知っています。でこれが世界的に完成される、 のがイエス様が再臨された時なんですね。でね、喜び叫んでいるって我を忘れて叫んでるんですよ。でね、イスラエルに行かれると分かるんですけれども、このキリスト教のね、伝統的な、もう本当に歴史的な、伝統的以上ですね、歴史的なその教会の中に入るとですね、本当に静かにしなければいけないし、いわゆる私たちが描くような厳かなね、あの雰囲気なんですよね。ところがユダヤ教の人たちのところに行くとですね、騒がしいんですよ。祈りがもうちょっと静かにしてくれないっていうぐらい、なんかね、口に出してね、そしてこの動体を動かすんですね、これ読みながらね、こう動かしてですね、そして口でこのこう音読するんですよね。体で御言葉を感じていくんですよ。で、喜び叫んでると、そのような、このものなんですね、神様への賛美は。でも幸いのことに今はね、本当にこの我を忘れてですね、本当に喜び叫ぶ礼拝というものも、この見ることはできているんですけれども、日本人だってできます。なんで言えるか、スポーツ観戦どうですか、すごいでしょ。昨日ツイッターで見たかな、なんかちょっとすごい道頓堀の上でなんか踊っている、なんか危ないまずいなんか写真見ましたけれどもそれだけ日本人もできるんですよね。まあちょっとね、今すいません、ちょっとすいません、日本人できるんですよ、踊り、喜び。そのスポーツについてはそれだけできない、神様に対してなかなかできないという、ものがありますよね。まあ自分自身も含めて話してますけれども、そして次にですね、ここで大事なのはこの国民がですね、この従わせるっていうふうに書いてあるんですよ。この3節見るとね、私たちの足元に従わせると。で、次に主が私たちのためにお選びになって受け継ぐ地よっていうのは何を言ってるかと言いますと、この受け継ぐ地というのがイスラエルに対して、このユダヤ人に対して神様が約束の地として与えられたイスラエルですね、そこのところに世界中の国々の民が、そこに主がおられるから、神がおられるから集まってくるということなんです。喜び叫んで、つまり主催者になってるんですよ。こう何かこの でっかな大会があってですね、そして自分が主催者になってその人々をこうお迎えしているような、そのようなこのイスラエルの祝福ですね、このヤコブの誉れとありますけれども、神に選ばれた民が回復して、で自分たちが回復するだけでなくて、他の神を知らなかった国々も集まってきて、そしてそこで主を礼拝している、賛美をしているというのがここでの話になります。そして神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登っていかれた。神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。神は国々をすべ収められる、神はその聖なる王座についておられる。国々の民の尊き者たちはアブラハムの神の民として集められた。今喜びの叫びの中とか角笛の音の中って登っていかれたとありますけど、イエス・キリストがオリーブ山から立たれてですね、そしてこの天変地異によってですね、このエルサレムのところが一番大きくなるんですね、高くなるんですよね。で、周りが平地になってですね、そしてそこに神殿をイエス様これから建てられるわけですけれども、王として即位されるわけですよ。その中に入っていかれるわけですね。そこを皆が喜び叫んでいる。なんかね、この王様ってなかなかわからないですね、イメージが。で、私もですね、本当想像するしかないんですね。今、天皇がおられますけれども、そこまでの喜び叫びにはなってない、ちょこっとみんながこのね、日の丸でなんかこのやってる程度で、タイに行くとかヨルダンに行くとかですね、いわゆる王政を取っているところに行ったらですね、もうすごいですね。そして僕もうっとりしそうなんですけど、なんか僕ファンになりそうな人はね、ヨルダン、今のヨルダン国王とね、奥様ね、英語が綺麗で、とってもどっちもハンサムで美女ですよ、本当に。でも本当にいろんな人権的なこの働きに貢献されていてですね、もしヨルダン人だったら僕もうわーってこうなりそうな。で、こう即位する時にですね、皆がこうわーってこうなってるわけですね、喜んでるんですね。 で、実は私たちはイエス・キリストに対してこの霊的にこれを行っている、毎週礼拝をしている時っていうのは礼拝ですよ。礼拝、もう一回言います、礼拝ですよ。礼するだけじゃないんですよ、たまたまじゃないですよ、拝するんですよ。天皇陛下は90度ですけれども、当時は寝そべっちゃうんですよ。拝するんですね。それだけの方なんですね。で、みんな喜んでます。そして次にすごい言葉が9節なんですよ。あ、その前に8節でね、聖なる王座についておかれる。聖なる王座、清い王座、そこにイエス様が座られて、そして9節が驚くべき言葉、国々の民の尊き者たちはアブラハムの神の民として集められたと。国々の民、これ異邦人ですね。イスラエルの民じゃないです、異邦人の方です。さっき神を知らない者たちって言ったでしょ僕。でも尊き者たちがその中にいて、アブラハムの神の民として集められると。異邦人の中にアブラハムの神の民として集められる者たちがいるというのが、ここが教会の予言になってるんですね。教会は信仰によってアブラハムの子孫と呼ばれるものになるわけなんです。ガラテヤ書の3章の7節と8節。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。キリストと共に私たちは御国を受け継ぎます。そして治めるんですね。いや、そんな大それたことは、そうおっしゃられるのはもっともです。こんな小さきものをどうやって。でも神はそのような小さきものをお選びになりました。そしてキリストと共にです、キリストにあってです。朝学びました。私たちはアリのような存在ですけれども、ヤモリのような存在ですけど、王の宮殿にいたら強いんですよ。キリストにあって私たちは世界を受け継ぐ、治める。ゆえに本当にこの地が贖われることを祈り求めていくんです。私たちは取りなし手です。私たちの国の首相のためにも祈っていくし、この世界のためにも祈っていくし、イエス様が戻ってこられるまでの間も私たちはアブラハムと同じように取りなしを捧げていく者たちでありたいですね。で、最後に、まことに地は、地の盾は神のもの、神は大いに崇められる方。まあ、地の盾っていうのは、盾っていうのはつまりこの戦いですね。だから神が全ての国々に勝って戦いをやめさせて、そして神が治めておられるこの姿であります。で、この48編に入りますと、今度即位した王がエルサレムの都におられる麗しい姿が書いてあります。都をこのもうちょっと実況中継してるんですね。ここで歌、コラの子たちの賛歌、主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの王は大王の都、山は大王の都、神はその宮殿でご自分を櫓として示された。このようになります。今シオンに行かれますと、シオンというのはエルサレムですね。エルサレムの中でもダビデが建てた、ダビデが宮を宮殿を建てた初めてのところですね。本当にさっき午前中お話しましたが、すごい小さいところですね。縦1キロぐらいしかないんじゃないかな。本当ちっちゃな丘、ちょっとこれ冗談でしょっていうぐらい小さいです。でも終わりの日は、この他の聖書予言を見ますと、すべての山々に勝って高くなると書いてます。そしてその地殻変動、大地殻変動が起こりまして、その周りがですね、すごい低くなるんですね。そしてそこだけが高くなってですね、そして神殿もですね、もう本当に ソロモンの神殿よりもはるかに優れたエゼキエルの幻にありますけど、この神殿が建てられます。その高値の麗しさと書いてありますけども、そのことを話してるんですね。全地の喜びだと。で、北の端なると書いてますけども、このイザヤ書の14章を見ますと、このサタンがですね、高慢になって、この北のところにある会合のところまで私は行くって話をしてるんですね。これはですね、これ象徴的に、このはるか北のところでから天から世界を治めるという、こういうイメージですね。そういうイメージでこのあって、そしてこの北の端ということで天につながっているところからこの世界が支配されているという、そういうイメージでこう考えていただきたいんですね。この北の端なるシオンの山は大王の都、そして神様がそこでおられると。で、4節、見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛、あなたは東風でタルシシの船を打ち砕かれる。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で、神は都を常しえに固く建てられる。ここで王たちが怯えていると、おじまどっていて、散布のような苦痛、ということが書いてあります。あまりにも偉大な方がおられて、そして今まで権勢を振るっていた、権力を持っていた、力を持っていた王たちがそこでひれ伏さざるを得ない状況であります。で、散布のような苦痛っていうのがですね、実は第一テサロニケの5章の3節に患難時代の時にその災いに遭う人々の姿としても描かれています。人々が平和で安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に、産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんと。で、タルシシの船ともここに書かれていますね。で、これはですね、当時の国際貿易を牛耳っていた都市国家ツロ、今のレバノンにありますが、その船、そのツロが持っているの、誇っていた船ですね。つまり経済力なんですよ、これ。経済力を台無しにしていくという、そのことを今ここで書いてあるんです。ですから政治的な力、権力を持っている者も、富を誇っている者も、王なるキリストの前で震えてまた倒れていくという、この姿を描いているわけなんですね。いかがでしょうか。神ではなく富に頼って生きていく生き方、神ではなく己の力によって生きていくもの、で、この終わりの日にはそのようなものを、力であるとか富とか、それが砕かれておじまどっていくという、そういう姿であるわけなんですね。でも神は都を常しえにとありますように、そうではなくて、神により頼む者は常しえに長らえるという保証が与えられているわけなんです。9節、神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの宮と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。あなたの裁きがあるためにシオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。今王たちはおじまどって、タルシシの船は打ち破られましたが、宮の中は、神の宮の中は恵みに満ちていたんです。素晴らしいですね。そこの恵みから地の果てに向かって神様の裁きが行われている。つまり神が支配してくださっている。そこに恵みがあるから世界が神の正義に満ち、平和の実を結んでいるわけなんです。恵みがあるから世界に実が結ばれて豊かにされていく。すべての源がこの神のおられる宮の中にあるんだということなんですね。そしてですね、これをですね、私たちの教会に落としますとどうなるかというと、私たち自身が聖霊の宮であると聖書に書いてあります。イエス・キリストの御名によって集まるところが聖霊が働いてくださって、そこから神様の義が広がっていくんだよ。 私たちの生活に。この義が広がっていきます。シオンをめぐり、その周りを歩け、その櫓を数えよ、その城壁に心を留めよ、その宮殿をめぐり歩け、後の時代に語り伝えるために、この方こそまさしく神、よよ限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれると。今詩編の著者がこの宮から離れてですね、城壁、ここをめぐっていくんですね。でその城壁のところで神がおられることの証しとして後世に伝えていくということですけれども、神は実におられました。そのユダの時代にもおられましたし、そして何よりもこのエルサレムにおいてイエス様が城壁のすぐ外で十字架につけられ、よみがえられ、そして天に上げられました。そしてこのエルサレムで50日後に、復活されてから50日後に聖霊が下り、教会が生まれました。そして今もその城壁が覚えられてるんですね。今でもイスラエルに行けば、エルサレムに行けば、世界中からのキリスト者が、クリスチャンたちがそこに来て、イエス様の死とよみがえりと、これを覚えていくわけなんですね。将来も同じであります。そして、すいませんね、49編です。これ興味深い詩編ですね。この神の都について詩編の著者は褒めたたいた。その後で今度は神の知らない国々が求めるものですね。これについていかに虚しいか、その栄華が、富がいかに虚しいか、神の都の永遠性と永続性と人の求める富の一時性の対比が書かれています。指揮者のためにコラの子たちの参加、すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も尊い者も、富む者も貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私は例えに耳を傾け、たてごとに合わせて私の謎を解き明かそうと。このすべての国々、また出てきましたね。すべての国々、全地の人たちが集まってですね、この都のところに集めてですね、そして低いものも尊いものも、富むものも貧しいものも、だから経済的な格差があるけれども、全く無差別に関係なく、すべてのものが集められて、これから知恵を語るよと。よく考えたらそうだよねっていう知恵です。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで中傷する者の悪意を、己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者ども、人は自分の兄弟を買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながらえるであろうか。墓を見ないであろうか。この財産に信頼するとか、あとは中傷するとかですね、書いてありますけれども、これが世の中です。富を何よりも、富に何よりも信頼する社会であります。自分がどれだけのものを持っているかによって物事を測っていく社会であります。そして富を持てば力を持ちますから、力を持っている者が自分の悪事を隠すために弱者を中傷します。でここで大事なのが、物によって、お金によって人の命を買い戻すことができるかっていうことなんですよね。できないですよね。まあ高度な医療技術を高額なお金によって少しは伸ばせるかもしれないけど、
できないですよね。イエス様もこう言われました。人はたとえ全世界の手を入れ、全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょうと。そうですね。よく考えたら命の方が大事なんですよ。物より。でも実際の生活見てください。命以上に物を大事にしてるんですよね。で、物を持っていることによって命を測ってるんですよ。逆でしょ？本当は。本当は逆なんですよ。でも世は物の方が大事。能力で、能力は全てそういうものを含めてね。で、この兄弟を買い戻すことができるかっていう言葉が、ありましたよね。これ自分の兄弟を買い戻すことはできないと。ラザロと金持ちの話を思い出すんですね。金持ち、ラザロ、どちらもハデスに下りました。黄泉に下りました。でもそこには大きな淵があって、その貧しいラザロのところはアブラハムの懐と呼ばれて慰めを受けていたんですけれども、この金持ちの方はすごく熱く、本当に苦しく、喉が渇き、苦しみのところだったんですね。そこは行き来ができなかった。そして金持ちが言ったんです。どうかまだ生き残っている兄弟たちがいるから、彼らに知らせてくれと言ったんです。そしたらアブラハムは、いやいや無理だよと、知らせたところで無理だよと、もうモーセがいるではないか、つまり律法があるではないか、それに聞き従わなかったらいくらそんなことをやってもできないよって言ったんですね。で、事実同じ名前でラゾロという人がよみがえってもですね、ユダヤ人たちは、多くは受け入れたんですけど、受け入れない人たちがいたんですよ。見ても受け入れない人たちがいたんですよね。で、こういう形でお金によっては買えない。じゃあ何によって買えるのか。イエス様が流された血であります。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。第一ペテロの1章の18、19ですね。預金通帳にあるものよりもイエス様の血がたっといかどうかです。彼は見る、知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼は心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道、彼らに従い彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。セラと、知恵者ソロモン、伝道者の書で、自分がロークして得た事業において、その後継者が無駄にしてしまうことを嘆いていきます。でね、この物に頼っている人って、何とかして自分の名前を後世に残そうとするわけですよね。まあ簡単な話が、例えば札の顔ね、日本はいろんな人の顔が載ってますけどもね、他の国では一人だけだとかねありますが、でね、面白いんですよ。その人のことを気にしてね、おおすごいすごいって言いながら物を買ってないですよね。まあ、ちっちゃな子なんかね、こうやってね、顔で遊んでね、あ、こうとかってなんか目がこうなったりするの、遊んだりする。もう何にも考えてないんですよね。物によって自分のこの偉業をですね、称えてもらおうなんて言っても、実際はみんな自己中ですから、まあ、自分自身も自己中だったんだけども、そんなこと考えてるわけではないんです。ですから、まあ、これを言ったらちょっとあれかな、気分害するかもしれないんですけど、でもやっぱり言わなければいけないことはある。それはですね、死んだ後にどうなるか、ちゃんと供養してもらえるのかですね。これ先祖供養の元々のこの動機で、ほとんどの人が答えますよね。どのように見てもらうのか。それでクリスチャンになるとかっていう時に、おいちょっと待てよと、ちゃんとやってくれるのかよ、葬儀とか先祖が法事と、こう言うんですよね。で、私はなんでこれ強く言ってしまうかというと、葬儀の現実、まあ
皆さんも分かるかと思います。葬儀の現実というのは遺産相続であったり、醜い争いであったり、なんで来なかったんだって責めたりですね、どこもその人本人を敬うっていうものを見当たらない現実があるんですね。まさにここに書いているその映画のうちにとどまれないと、そしてそれが滅び失せる獣に等しいと言ってるんですね。神を認めない人間って獣と同じなんだっていうことなんです。でこれはソロモンも伝道者の書で話しています。進化論がありますが、あながち間違いじゃないです。もし神がおられないのであれば、人は霊的な存在としていませんから、動物と同じ価値観になってしまうわけなんですね。死んだら終わりだって言ってるんですから。で次見てください。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ。黄泉に定められて、死んでいくよということを今ここで話しているわけですけれども、大事なのはその後です。すぐなものが彼らを支配する。これ何を意味しているか、もっと読むと分かります。私の魂を黄泉の手から買い戻される。これ復活の話ですよ。復活をするんだよ。神により頼んでいくもの、これは復活をするんだよ。そして富をにより頼んでいったものは死んで過ぎ去ってしまうけれども、いつまでも生きながらえるのは神なんだよ、神を信じ神により頼んでいくものなんだよと。そこで結論です。恐れるな。人が富を得てもその人の家の栄誉が増し加わっても、人は死ぬ時何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしていたために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に生き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその映画の中にあっても、悟りがなければ滅び失せる獣に等しいと。何一つ持っていけない。本当にそうですね。皆さん、赤ちゃんで生まれた時に何かかっこいい服着てました？スマホも持ってないし、まあ、それ便利なものだな、なんか持っていいのか、女性だったらなんだろう、こういうなんか分かんないけど何にもなくて生まれてきたんでしょ。で今度死ぬ時どうですか。棺桶に入れてもらってもいいよ、何か自分の好きなもの。 だから何なのでしょ。最後は、まあ、日本だとすぐ分かりやすいですよね。焼却されるわけですよ。骨だけですよね。何にも持っていけないんですよ。だからこそ裸であっても私は価値がある、生きているというすごい大事な部分を失わないでほしいというのがここで言ってる話。だから神の都とそうじゃない人の都って言ったらいいかな、わからないけれども、人の世界との対比を今ここで行っているわけなんですね。そして最後です。50編。同じく主がシオンから輝いている姿を見ることができ、今度は審判者としてそこに立っておられる姿を見ます。そして神の民と言われていても、本当に神につながる者として生きていた者たちと、そうではなく偽善となって形だけで、実際はそうではない者たちに神が得り分けされる幻になっているんですね。見ていきましょう。アサフの賛歌。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。火の昇るところから沈むところまでですね。これ 全土ですよ。麗しさの極み、シオンから神は光を放たれた。イエス様戻ってきています。で、我らの神は来て黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。神はご自分の民を裁くため、
上なる天と地とを呼び寄せられる。これは証人として立てるということです。天と地を、私の生徒たちを私のところに集めよ、生贄により私の契約を結んだ者たちよ。天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそは審判者である。セラ。戻ってこられて生徒たちを集めようと、生贄によってって言ってますね。これイスラエルの民のことですね。あの古い契約を結ばれました神様が、生贄によってね。でこれから審判をするよと。聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。なんかこれから怖いこと言われるのかなと思うじゃないですか。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。私はあなたの家から若い牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親木をも、ね、ちゃんと捧げてないでしょ。で神様は怒ってないよということです。森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも。私は山の鳥をも残らず知っている。野に群がるものも私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから、ね、あの神様を飢えるっていう意味じゃないですよ。これ分かりますね。あのこう何か表現してるんですよ、ご自身を。分かりやすく、私が牡牛の肉を食べ親木の血を飲むだろうか。感謝の生贄を神に捧げよう。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。苦難の日には私を呼び求めよ。私があなたを助け出そう。私はあなたは私をあがめようと。何を戒めておられるのか分かりました。感謝の生贄を捧げよっていうところで戒めているんです。これね、戒めというより祝福してるんですよ。神様に仕えている者たちがあたかも、まあ、疲れ果ててしまって、この一生懸命生贄を捧げていくのにいろいろと力を尽くしていたんだけれども、あたかも自分たちの奉仕によって神様が成り立っている、あるいは言い換えると神様が私たちが捧げ物をしないと物足りなくなってしまう、そんなものはないよと。私は十分にして従前なんだよと。全部備えられてるんだよということなんですね。まあ、先ほども献金をしましたが、また献金のみならず時間を割く、祈る、すべてにおいて私たちは捧げていくわけですね、神様に。そして仕えていきますけれども、それは神様が不十分だから、私たちが仕えなければ捧げなければ足りないからじゃないんだよ。あなたが捧げなくたって私は十分に足りてるよって話なんです。わかりました。そこで神様は、私が捧げている捧げなさいと言ってるのはあくまでも神様がなされていることを感謝して喜んでいる現れとして捧げなさいって言ってるんだよって話なんです。とかく私たちは間違います。それは私が礼拝に来て来なかったらですね、神様が喜ばれない。いや、そうじゃないんですよ。神様が皆さんを喜んでらっしゃるんです。だからその喜びに預かるために来るんです。教会が献金が足りない、だから献金しなきゃ。違うんです。神様が豊かに恵んでくださってるんです。だから喜んでお捧げするんです。その中に加わっていく小さな子供であるかのようにですね、何か大きなことが行われててね、わあ僕も混じりたいって言って入っていくかのように、神様は私たちを恵みの御業の中に招いてくださっている。これは特権であって、なんていうのかな、こう義務感でやってるものではないんだということを今ここで神様が教えてくださり、だから私、あなたによって私は支えられてるんじゃなくて、私があなたを支えているということを言いたいんですね、神様。だから感謝の生贄を捧げると。そして次に、 苦難の時に私を呼び求めなさい。最初に戻ります、46編に、ね、我らのこの苦難、苦しい時の底にある助けと書いてありましたが、なんか神様はいつでも共におられて、そして私たちを支えておられて、そして私たちが呼び求めたらそこで助けを与えてくださる、支えられている者たちなんだということなんですね。で、16節から、しかし悪者に対して神は言われる、何事か、お前が私の掟を語り私の契約を口に載せるとは、私が戒めを憎み私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。お前は盗人に会うとこれと組みし、貫通する者と親しくする。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていない。私はお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前にこれを並べ立てる。神を忘れる者よ、さあこのことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろうと。今度は契約を口に載せているんですけれども、偽善者ですね。その私はユダヤ人イスラエル人だと言いながら、口では神を敬っているけれども、実際にはその契約の中に、この戒めの中に入ってなくて、後ろに投げ合っているということを話していて、神様はそういう者たちを拒むということであります。で、具体的にこの盗人をする、貫通をする、口は悪を放つとかいろいろ書いてますけど、これを平気で行っているということは、あなたは私の契約の中にいないねということを言ってます。で、実はこれは旧約だけではなくて新約も同じであります。新約においてもイエス・キリストの地によって私たちが清められました。で、御霊によって清められました。清められたものが生きていくときに、まるで何も変わってないか、まるでその神様を恐れていない状態で平気で悪を行っていたら、本当にその人が神の国の中に入ることができるかといったら、そうではないんだよということなんですよね。パウロが言いました、第一コリントの6章の9節と10節、あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、勧誘する者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することはできませんとあります。ですから恵みです。あなた方も以前はそのような者たちでしたと、この後で続くんですね。そのようなものだったかもしれないけども、神のイエス・キリストの名によってあなた方は現れて義と認められましたよと、聖なるものとされましたよと、これが福音であります。で、こういうことをお前たちはしてきたが、あ、ごめんなさい、もう読んだかな全部ですね。21節を見てください。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだと。で、ここがですね、彼らが平気で悪を行って、それでも、罪しかなかった理由なんですね。私と等しい、だから神様を自分のレベルに引き下げちゃったんです。例えば悪いことしてても見ない、神は見えていない、それ人はごまかせますよ。でも神はごまかせないでしょ。どこにでもおられますよね。何でも知っておられますよね。ところが罪を犯す時っていうのは必ず神は見ていないこう思わないとできない。そして神はいないっていうのがもっとすごいですね。自分はいなくなることは可能かもしれないね。でも神はいなくなるってことは不可能。あと神は眠っているとかね。いや、自分は眠るけど神は眠ることはでき眠らないんですよ。で、同じレベルに置いてるからこそ悪いことをしていくと。で、次に21節で神を忘れるものよっていうふうに続くんですよね。で、この者たちは退かれるんですが、また戻って感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。素晴らしいですね。感謝の生活を送ってください。神様に運ばれてるんだ、神様に支えられてるんだ、生かされてるんだ。で、その感謝がある人が
道が正しくされていきます。この道に歩まなければいけないという道を選び取っていくことができる。そして行き着くところは神の救いであります。ですね。まあ、ここの箇所、実は似たような箇所があるんですね。新約聖書にイエス様が戻ってこられて王座に就かれるときに、世界の国々が集められる。だからそこはイスラエルのためじゃなくて今度は世界の国々が集められるんですね。そして群れがある。ヤギと、この羊の群れがあって、それをですね、ヤギと羊にこの襟分けると同じように私はあなた方を襟分けると、右手にいる者たちに対してはあなたは祝福されて御国に入ることはできるんだよとイエス様が言われました。私はそしてあなたは私のことを助けてくれてこの時にこういうことをしてくれたと、私は何もやってませんと言ったら、この小さきものにしたのは私の兄弟にしたのと同じ、私の兄弟にしたのは私にしたのと同じであると。で今度はヤギ左の方に向かって、お前はね地獄に行くんだとこう言って、私はあなたに何をしましたかと言ったら、この小さき私の兄弟にしなかったものは私にしなかったのだとこう言ったんです。でこの私の兄弟というのは、まあ具体的には予言的にはこの大患難時代にいるユダヤ人たちが窮地に立たされますので助けてくれるということですけれども、もっと原則的な話として、私たちが知らなければいけないのはイエス・キリストはおられるんです。どこにもおられるんです。でよくこのパントナメとかドラマでですね、こうあるんじゃないですか、私たちがこのクリスチャンのこういろんな貧しい人とかね、こうやってきた人を助けた時にですね、どっちにイエス様がおられたかって言ったら、そこの貧しい人のところにイエス様がおられるわけですよね。私は何かしてあげようと、これこうそういう気持ちで良い行いをしていったら、それは傲慢です。イエス様がそうおられるんです。その人は神の形に作られているんです。で今の貧しい人っていう、まあ、言い方したので物理的にもそうかもしれないんですけども、霊的にも同じですね。全ての人のところに神のイエス様を見ていく。だから私たちはイエス様に預かっていくんです。宣教の働きというのはイエス様に預かっていくんです。そのイエス様がどのように素晴らしい方かを、そのような人たちを通して見ていく、預かるというのをもらっていくということです。だから祝福与えながら、実は祝福を受けていく、自分が受けるものになっていくんですよね。でこれが本物のミニストリーです ね。これだけやったのに、そうじゃないんです。その人を通してイエス様を知っていくことが私ができたんだ、ね、平安を拒む者はどうですか、平安が戻ってくると、ルカによる福音書とか福音書に書いてますね。このようにして拒まれたとしても、受け入れられたとしても、御国が広がっていくわけなんですね。いかがでしょうか。神様の国のビジョン、神の都のビジョン、分かち合うことは私できたでしょうか。それと世にあるその虚しさですね、愚かさって言ったらいいでしょうか、富を貯めていく力を持っていくことの愚かさ、この違いがお伝えできたらよかったなと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこの終わりの日のビジョンを与えてくださって、私たちがこのビジョンの中に生きることを聖霊様によって許してくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたがここにおられる一人一人の兄弟姉妹に豊かに恵みを注いでくださって、そして御国の中に生きることができますように、イエス様の国の中に生きることができますように、神の都に属している都民として生きることができますように、よろしくお願いいたします。そして主よ、今週本当に私たちがイエス様は小さき者たちの中にいるということを知って、そしてそこでイエス様を体験することができますように、たとえイエス様を拒んだ者がいたとしても、その拒んだ者たちを通して十字架で拒まれたメシアとしては拒まれてしまったイエス様を体験できますように、すべてがイエス様です。イエス様に私たちがつくものであって、満たされるものであって、イエス様に満たされることが私たちのここの地上にいる目的でありますから、ありがとうございます。そしてキリストともに苦しむ者はキリストともに栄光に輝くと、変えられるとあなたは約束してくださったことを感謝いたします。ここにおられる方々一人一人にあなたの恵みがとどまっていますように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。